それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。備えの賛美歌は賛美歌第7番です。ただいまより聖霊降臨節大工手術の礼拝を始めます。 ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。唱詠539番を歌います。お差し支えのない方はお気に付きください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。我は編の57番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き私たちの主、私たちの父なる神様、今日こうして一人ずつあなたに名を呼ばれこの礼拝に招かれたことを感謝します。私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛すると主はおっしゃられました。どうか私たちの罪をあがない、私たちを一人一人を試練から解き放ち、信仰の道に導いてください。本日は幼児祝福式が執り行われます。住岡大江さんのまだ幼い魂にあなたが御手を述べ、その生涯をあなたの導きのもとに過ごすことができますように、また葵ちゃんのご家族の家に豊かにあなたの祝福がありますようにお願いいたします。本日あなたのメッセージを取り継がれる遠藤先生の聖霊を豊かに下し、聞く私たちの耳も悟くしてください。すぐの時に遠藤牧師がアメリカで豊かな学びの時を求められたことを感謝します。その旅路を守っていただき感謝いたします。世界のために祈ります。それぞれお忙しい中、年始の時を持ち、礼拝に賛美の声をあなたのもとに届けてくださる聖歌隊お一人お一人の働きの上に、あなたの祝福がありますように、聖歌隊の賛美の声と会衆一人一人の心に届き 共にあなたの元への祈りと賛美をあげることができますように。役員会の働きを覚えて祈ります。日々教会の運営のために心を砕き、見えざるところでその尊い奉仕をなされている役員会のお一人お一人の上に、あなたの導きと力をお与えください。教会はあなたを頭とする一つの枝であります。この小さき群れが牧師、役員会中心として一つの群れとしてこの地域、この世に福音を述べ伝えることができ、奉仕の技を磨くことができますように。病の方、ご高齢の方を覚えて祈ります。この厳しい暑さの中で病の床に伏している方々に、あなたの癒しの御手を、また介護している家族の方にもあなたの励ましの御手が添えられますように。また病でなくとも心に悩みを持ち、日々世の戦いの中で、あるいは家庭で、学校で、それぞれ傷つきている人々をお一人お一人の上に、あなたが力と勇気と希望を与えていただきますように。この祈り、感謝と祈りを、会社お一人お一人の心の中の祈り、言葉にならないうめきとともに、尊き主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書18章28節から38節前半です。その後遠藤先生より主の誠とは何かという説教題でお説教を賜ります。
人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで過ぎ越しの食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか？お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か？
ヨハネによる福音書の最後に私たちは近づいてきました。3週間前に大祭司カイアファという人の衆と、当時まだ影響力を持っていたとされるアンナスという人によって尋問をされ、そしてその時に必ず正義が勝つというテレビの時代劇の話、水戸黄門とかですね、大岡越前の神という人がですね、裁かれる側に、印籠を持ってですね、すべて解決する側の人が裁かれる方に、回ってしまう、そういうおかしな、感じだと思うんですが、そういう、イエスの方が裁かれるという、そういう話を、しました。今日の聖書はその話の続きであります。私たちの感覚といっても、私は裁判に立ち会ったことがないので、テレビや映画の感覚から想像するしかないんですけれども、地方裁判から中央へ、その地方の小さな裁判所から中央に行く、そういう感覚であるのではないでしょうか。アメリカの話ないの？と言われそうです。とても良かったです。たくさんお勉強、図書館だけじゃなくていろんなところで、お勉強をすることができました。またこんな言葉があるのかどうか分かりませんが、教会をはしごするという体験もさせていただきました。ただまだ興奮状態にあるんでしょう。今日の原稿10ページあったんでですね、今ざーっと削っていってですね、それでアメリカの話をしだすともうみんな変えてしまうじゃないかと思いますので、少しだけ真ん中と後半に出てくると思います。原稿通りに話が進めばのお話ですけれども、さてまず聖書を見ておきましょう。今日の聖書の箇所の特に注目したいのはピラトです。ピラトがどういうふうに動いていくのか、 そしてその中で、二つの言葉、王という言葉、そして真理という、この二つの言葉を特にピラトの動き、そして王ということと真理という言葉について特に注目して、いきたいと思っています。その、人面があった、ところから始まりますけれども、アンナスという人のところでイエスは縛られたまま、大祭司カイアファという人のところに送られました。24節の少し前のところですけれども、そしてその後ペトロが裏切る場面が出てきます。その後に今日のところ、28節。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。カイアファのところで行われた尋問については、たったの一行で、語られ、そしてその後、そこからローマ総督のところ、すなわちユダヤから自治権を奪って属州としたユダヤ地域の最高の、その位を持っていたローマ総督のところにイエスは連れて行かれた。先ほど紹介しましたけれども、使徒信条の、ところにポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にと葬られという言葉が出てきます。十字架につけられるイエスが苦しんだ。その苦しむという言葉の一番近くにいるポンテオピラトという人。私の中では、悪いやつというと変ですけれども、ポンテオピラトというとなんとなくこう悪いイメージが出てきました。ところが、ヨハネによる福音書をよく読んでみると、どうもその悪いという言葉で片付けることのできない存在であります。とても微妙なニュアンス。かつてニコデモという人がはっきりしない人として出てきました。イエスを信じていながらでも主であるという告白はできなかった。夜に彼はやってきたという言葉で象徴されています。ここでは明け方であった。すなわちこれはカイアファのところ、そしてアンナスのところで行われた裁判、これは闇の中で行われた。夜の神の光が届かないところで行われていた。裏切りは夜、神の光が届かないところでなされた。しかし明け方、ここから光が差し込んでくる。すなわちこの後の裁判、十字架、これらすべてが闇から光が差し込んだその光のもとに行われていくということがこの言葉に示されています。さて、後半のところ28節。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで吸い越しの食事をするためである。おかしな言葉だと思われませんか？イエスを官邸に連れてきたのに自分では入らない。汚れないため、異邦人であったピラトの官邸に入ることで汚れるという、当時のユダヤの衛生思想、また差別意識が現れているとの解釈もあります。しかし、私はヨハネによる福音書の著者が、ピラトがこの後どう動くのか。あえてピラトがこの後落ち着きなく、官邸を出たり入ったりするその姿、汚れては困るということですから、群衆たちは外にいるわけです。そしてイエスは官邸の中にいる。この教会で裁判が行われることはありませんけれども、例えて言うならば、イエスとピラトはこの中にいるわけです。そしてここで裁判のやり取りがなされ、群衆たちは街道の外の、階段の向こうのあたりでしょうか。ですから、私がもしピラトの役をするとすれば、イエスと話をするときにはここにいて、そして群衆と話をするときには外に出なければいけない。そういうピラトがですね、こちらでおろおろ、あちらでおろおろする。そういう姿がここに出てきます。そして本来であれば、裁きをする権威を持った人。本来であればピラトは、その当時のローマから派遣されたユダヤの最高権威者であったわけです。ところが、群衆の前でおろおろ、イエスの前でおろおろする、本当に弱い 通の人間の姿としてここでは描かれているのです。ですから、会話自体は、何と言うんでしょうか、その、ほとんど噛み合ってない会話であります。しかし、その噛み合わない会話の中で、今日のところと来週のところまでピラトが、こう、イエスを分かろうとするんだけれど、しかし、イエスの返す答えで、ますますイエスが誰なのか、イエスは何者なのかということが、ますますこう分からなくなるような、まあ、そのようなところであります。ピラトはイエスに29節、どういう罪でこの男を訴えるのか、まあ、これ外での話ですが、群衆たちにこう聞きます。群衆たちは、この男が悪いからついてきたんだ。しかし、罪の内容は示さなかった。ピラトは答えて、この男が悪いことをしていなかったら、30節、あなたに引き渡し、ごめんなさい、31節、あなた方が引き取って、自分たちの律法に従って裁け。ローマの方では裁けないというわけです。ところが群衆は、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言いました。本当でしょうか。有名な石打ちの刑はどうでしょう。貫通の現場で捕らえられた人は群衆の石打ちの刑によって殺されていきました。使徒伝行録にステファノという人が石打ちで殺される場面が出てきます。ボストンの美術館の中に、とてもショッキングな倒れているステパノの絵がありましたけれども、石打ちで確実に人は殺されていたわけです。死刑にする権限はあった。石打ちの刑はどうだったんだろうか。すかさず著者のヨハネがコメントをするような形で32節。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであったと。ヨハネがまあコメントを入れるような形で、イエスが石打ちで殺されてしまっては困るということ。当時ローマに反逆したその罪、十字架という極刑でなければならなかった。人々の前にさらされ、木にかけられ、そしてユダヤ人にとって呪われたその十字架の死でなければならなかった。いわゆるリンチ、私の刑という死刑でイエスが闇に葬られてしまうのでは困った。イエスの処刑は光の中、明るみの中でなされなければ意味がないことを著者ヨハネはここで語っています。さて、噛み合わない会話ですが、33節からのところ、ピラトは官邸に入り、外からイエスのいる官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。ユダヤ人の王、詳しいことは19章のところでもう一度取り上げたいと思いますが、ヨーロッパの16世紀、18世紀ぐらいの宗教画を見ていただいて、イエスが十字架に貼り付けにされる場面の頭の上のところに注目すると、私たち、まあ、英語もしくはローマ字が読めるものには、I と N と R と I というこの4つの言葉がだいたいイエスの頭のところに書かれています。語順の通りに訳すと、イエス、ナザレ人、王、ユダヤ人の、訳し直して、ナザレのイエス、ユダヤ人の王という言葉。これはイエスの罪状書き、イエスがなぜ十字架にかけられたのか。ヨーロッパの様々な美しい、教会の壁画に、痛ましいイエスが、その若かりし頃、生まれて元気に育ち、人々を癒していったイエスがなぜ十字架につけられるのか。言葉がわからない人たちに対して、頭の上に罪状書き、すなわちイエスは当時の人間の理解からするとある罪を犯した。それが四つの単語に代表されているイエス、ナザレ人、王、ユダヤ人の。ナザレ人イエスがユダヤ人の王、 その言葉を見て、当時の人たちはラテン語が読めなくても4つの文字、イエスの上に掲げられているのは罪のその文字書きであることを理解したようです。そしてヨハネの福音書のこの理解では、なぜイエスが十字架にかけられたのか、それは人間であったイエスがユダヤ人の王だと自称した、自分を神と等しいものとして地上支配する権限をすべて 神から預かる王として神を冒涜した。ルカによる福音書では、意味を通そうとして皇帝に納める税を禁じ、王たるメシアと自称し、また民衆を扇動したという記事も出てきます。ローマ帝国の王になり代わってイエスが王となろうとした、もしくはユダヤの地域の総督に取り代わって王になろうとした、ユダヤ人の王イエス、ローマに対する反逆、そして群衆と神を冒涜したその罪で十字架にかけられた。一見噛み合わないこのピラトとの会話の中心は、イエスが王であるのか否か。ピラトは37節のところで、それではやはり王なのか、神が選びダビデのような王としてお前はやってきたのか、しかしイエスの答えは、自分が王であるという言葉もなく、またむしろそのピラトの答えとは全く違う形で、私がユダヤ人の王というのはあなた自身がそう言っているのか、他の者が入れ知恵したのか、そしてもしこの王の国、王が王たる者が支配するべきこの国にもし私が属していたら、このような捉えられ方はしなかった。ピラトの問いに対してイエスは全く違うところから、違ったレベルから語りを始めます。ですから意味が通らないこの会話の中で、一つだけはっきりしているのは、ピラト自身は私たちと同じ人間のレベルでイエスに問いかける、そしてこのあまりにも王として呼ばれていながら、実際は領土もなく弟子たちも家来もなく、イザヤ書に書かれているように見るべき面影もなく、輝かしい風格も好ましい容姿もなく、軽蔑され見捨てられたこの男、なぜこのように痛めつけられたイエスが群衆の怒りを買うのだろうか、本当にお前は王なのか。ピラトは必死になってイエスの正体、なぜ人に嫌われ、そしてなぜこのような形で私の前に連れてこられたのか、なぜなんだ、ピラトはやはりお前は王だから、王と自称したからみんなに嫌われているのか。しかしイエスの答えは全くそのことに答えていません。一つだけ王という言葉と関連があることで言えば、私の国、御国とか天国と訳される言葉、王という言葉は、バシレウス、そして御国は、バシレイヤ、同じ語源の言葉、両方とも支配ということの意味があります。そして、王と訳されている言葉は支配する人という意味、そして神の国と訳されている言葉は神様の支配というのが、まあ、行き渡る、そういう意味合いで用いられています。ですから 日本語以上、日本語よりは少し言葉としては対話が成り立っているかもしれません。しかしやはりイエスの超越的な言葉とピラトの人間的な言葉は行き違っていることの方がむしろここでは際立っていると思います。最後のピラトとイエスの会話のところ37節の後半部分、それではやはり王なのかという言葉の後のイエスの答え、私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った、真理とは何か。イエスは何度もあなたが王様なのかと聞くそのピラトの問いに対して、いわゆるダビデ的な王様としてこの地上にやってきて国を転覆する、そういったことには全く私は興味がないと、この地上の王として私は来てあなたが思っているようなことをしようとしているのでは全くないと、王であるという事柄に対しては全く、自分はそのことには関心もない。関心があるとすれば、そのもう一つの言葉、神様の支配が行き渡る国のために働く。そして新しい言葉として、真理を明かしするため。真理を正しいものとして人々に伝え、また、その言葉を守るため。ピラトは、かなりイライラし、またおろおろし、そしてイエスが断定した真理について証しをするために生まれてきた、王ではない真理についてである、その真理という言葉にすがりつき、真理とは一体何なのか、お前が語ろうとしている真理とは一体何なのかという問いかけをなします。真理、後で歌う賛美歌の、主の誠という言葉で、まあ、今日の題は、先週西岡君が、かなり迷ってですね、行く前に全部の仕事を終えて行こうとしたので、最初に決めておいた題と後で自分で決めた題の両方がこう並列してワープロの上に乗っかっていたそうです。ですから彼は多分こっちの題が正しいと思った、真理とは何かという題をこう載せてですね、そして私は、看板を書く和田さんの方に違う方の題を載せて、いただくように依頼していました。ですから主の誠というのが、主の誠とは一体何なのか、まあ、少し賛美歌に関連して訳された言葉ではありますけれども、真理、そしてその前に主という言葉が、ついている。真理ということはアレテア、これも何度か紹介していると思いますが、もともとは隠された事柄が、その覆いが取り除かれる、隠されていた私たちの前に分からなかったことが、真理というのはそれがこう覆いがこう取り除かれるという、そういう、事柄。そしてそこから旧約聖書ので用いられていたエメット、これはアーメンと同じ語根で、神様の言う通り、その通りという言葉と同じ意味合いとして用いられ、信頼に値する物事、永続性のある事柄、私たちがより頼んでも大丈夫な存在、そういう意味合いとして用いられる言葉となっていきました。イエスは王という言葉、そしてピラトが何度も何度もしつこく、お前が王なのか、王という言葉の中には神様とは正反対のいわゆる永続性のなさ、王は限界があります、 その命が与えたとき、どれほど栄華を極めた王であっても、その死によって、またその子供が、もしくはその家族が失踪する中で永続しない、大体三代ぐらいで途絶えてしまう。人間の弱さ、永続性のなさ、これを王という言葉はここで表しています。すなわち命の限界を持つ私たちの最高の状態であったとしても真理、永遠により頼むことのできる存在と比べると全く取るに足らない事柄である。人間にとって最高の状態である物事が神様の目から見るとほんの欠片のような意味合いしか持たない。永遠に頼り続けることのできる真理に誠に私たちがより頼むことの方がはるかに永続性、永遠性がある。主の誠、神様の誠という言葉に、少しアレンジして考えてみました。実は答えは次週、答えは次週というと何しに今週礼拝に来たんだというふうに怒られそうですけれども、エッケホモという言葉の中に一つその答えがあります。主の誠の答えの一つはエッケホモという言葉にあります。そしてもう一つの答え、これは今から、話しますが、神様のあるもので永続的に頼り続けることができる存在、特に今日は旧約聖書の中からですが、私たちが知っているもので、神様の私たちに与えられたあるもので永続的に頼り続けることのできる存在とは一体何でしょうか。皆さんはどうでしょう。神様から与えられたあるもので、王様のように命が絶えた時に絶えてしまうものではなく、領土的なそういうテリトリーというか、その王様の持っている支配とか財産とかそういうものではない、しかし私が死んでも次の子供たち、孫はまだいませんけど孫たち、ひ孫もいませんけどひ孫たち、その先の子供たちがより頼むことができるあるもの、一体何でしょうか。実はこの答えは私が、自分の、トンマな、事柄から、何度も何度も毎週毎週礼拝で語りながら、一番大事なもの、主の誠とは何か、それを全く忘れていた自らの存在に気づかされた、少しだけエピソードを紹介させていただきたいと思います。アメリカに行く前に、行ってからと帰ってからとても、トンマというかなことをしました。行きのエピソードは、家と自転車の鍵を持って、2つのこう、スーツケースではないですけども、コロコロのついた、バッグを、2つ持って、そしてあと5分ぐらいで電車が出るという時に教会のところに、自転車を止め、そして、橋の上までコロコロを転がしていきました。ところが鍵がないということに気がつきました。荷物をここに置いたまま戻るわけにはいかない、しかしコロコロを転がしてまた戻っていると 5分は経ってしまう。どうしようと思った時に、地獄の仏ではありませんけれども、教会のとてもダンディーな男性が通りかかってくださいました。あら、遠藤先生。とにかくもう急いで、鍵を忘れたんですいませんが、この荷物をとにかく見ておいてくださいということで、走って鍵を取って、無事、間に合いました。本当に、今日もいらっしゃいますけど、この場を借りて、お礼を言いたいと思います。本当にありがとうございました。地獄に仏という言葉は、牧師には向かないと思いますが、本当に助かりました。研修休暇とか言って偉そうに言ってですね、いや飛行機に乗り遅れて日曜日の礼拝に来ましたというのがこう頭をよぎるような、そんな、場面が、出てきましたけども間に合いました。そして アメリカでの研修、これはいろいろまたおいおい、少しずつ紹介したいと思いますが、一つだけ、とにかくスローダウンということで、まあ、私自身も日本に帰って9年間ずっとこう走り続けるような形で、してきた。でもアメリカにいてですね、あ、そうだそうだ、もっとゆっくりとゆったりと、生活してたなという、車もなくですね、だいたい15分か20分ぐらいの坂の上、丘の上に、学校と寮がありましたので、毎日必ず、15分20分、歩いて、そして僕のとても大好きな大きな木がありました。多分樹齢、まあ、少なくとも2、300年は軽く言ってると思いますが、私たちの命の小ささをその木に触れることでこう感じさせてくれるような、そういう木が、大好きな木がまだ残っていました。そして芝生のあるその坂を登っていて、そうだそうだ、ゆっくりゆっくりと、思って、そして2週間とても、ゆったりと過ごしてきました。ところが物事は全てうまくいきません。帰ってからですね、土曜日、やはり土曜日は、修法、しかも今週は西岡君が結婚式でいないということで、修法の準備をして、しかし同社の京田鍋もあるということで、急いで、行こう。そして今日は少し早く行けそうなので、まあ、青年たちの、何人かに、一回生の子たちに、まあ、ご飯食べようかというふうに、メールを送りました。そして車の中で気がついたんですが、財布にいつもあったはずの銀行のカードがありません。で、手持ちで OK かというと、3000円ありました。しかし、京田鍋のお菓子を買うと1000円ちょっとしか残りません。5人ぐらい来たらどうしようと思ったら、1人でした。ですから、まあ、学食で1人なら大丈夫かと思い、まあ、余裕で行きました。しかし、ここで事故とかですね、何かあったら本当に、手持ちはただの2、300円、しかもその後買い物しないと、今日の、幼児祝福の、葵ちゃんに、本を買わなきゃと思ってお金がない、一旦、まあ、買い物を、せずにですね、一旦家に帰って、とにかくへそくりが確かどっかにあったんじゃないか、こうそして探しました。ありました。最低限のものは買いました。しかし明日の献金ないやんということで、どうしよう、でもやっぱり説教準備が大事だということで、昨日は一生懸命説教準備をして12時半頃に家に帰って、でもどこかにですね、あ、なんとなく献金帰ったばっかりで出さないの嫌だな、カードどこやろ、妻と共通のカードで家のほぼ全財産がそのカードの中に入っているわけです。誰か悪い人に、いやいや確かパスポートと一緒だった、そしてパスポートを見てみるとないんです。アメリカから持って帰った書類ないんです。不安が蘇りました。覚えておられる方もいるかもしれませんが、高野川に来てから携帯を買って、まあ、買わされた、買ってくださった2週間も経たないうちに電車に置き忘れて、役員さんの怒る顔がこう浮かびました。今回はそれ以上です。家の全財産がそのカードにあるわけですから、それ以上に怖い人の顔がこう浮かぶわけです。目の前には説教の原稿、聖書、そしてちょうどこのエメット、神により頼むことができる永遠のものは何か考えました。まあ、カードと神のより頼む、本当に対照的で、あまりにも自分の中でこう混乱しているその時を思い出すと、もう本当恥ずかしくて、汗が出てきますけれども、しかしふと思いついたんです。今回の研修旅行は、そうだ、まあ、図書館に行って勉強すること、そして、まあ、いろんな交渉事をしなければならなかった。しかしやっぱり聖書は持っていこう、そして青年たちにこの聖書かっこいいでしょうということで、こう言ってた聖書があったんです。そして浮かびました。自分が大事なものをしまっておくのはどこか。パスポートを、触って、アメリカでは使わないものはここにしまっておこうと思って、 しまう場所といえば聖書ありました。この聖書のこのゴムバンドの、挟んであったのでよかったです。これ挟んでなかったらもしかするとどっかでこうばらけてですね、本当に今皆さんの前でこんな話はできなかったかもしれません。でもちゃんと聖書の中にキャッシュカードが3枚入ってありました。ほぼ全財産がその中に入ってありました。でもここでそうや、そのように言っているべきは神の言葉が詰まった聖書しかない。もう子供の頃からずっと聞いてきたこの、いやいやながら読まされて、もしくは、仕方なしに読んできた、でも最後に自分が頼るところはここにしかないということを、とても恥ずかしい話ですが思い出し、そしてそこで神の言葉を見出したとは言いませんけれども、自分の全財産へのアクセスを、見出しました。今日初めて来た人はですね、毎週こんな話をしているわけではありません。でも真理、神様の誠に追い頼む、永遠に続くもの、少なくとも2000年、そして旧約聖書で言えば3000数百年続いてきたもの、私が死んでも、私が死んだからということでまず消滅することはないでしょう。私がまあヒトラーのような人になって全部書物を聖書を全部焼いてしまえといったところで多分残るでしょう。すなわち私たちが最後に頼り、そして自分が亡くなっても次の子供たち、その次の子供たちに託していけるものは神の言葉が詰まった聖書です。そして聖書の中で最も少なくとも私たち、私にとって大事なのはポンテオピラトの下で苦しみを受けて十字架につけられ死にて葬られたこの方、そしてそこで聖書は終わっていない。聖書はイエスが亡くなって十字架につけられてピラトのバカ野郎とか、もしくはピラトと同じようにカードを失った有事バカ野郎、そういう言葉ではないんです。その後に自分を裏切った弟子、自分を十字架につけたピラトや群衆たち、さらにその後脈々と神様を裏切り続ける私たちに対して聖書は許しと癒しと、そしてさらに復活の命という不思議な、しかし私たちが本当に頼ることのできる主の誠の言葉が書かれているのであります。ですから大事なものは聖書にしまえとは言いません。しかし本当に困った時、この中にたくさんの私たちの秘密、そして主の誠が私たちにしっかりと表されると思うのです。お祈りをします。神様、私たちはポンテオピラトと同じように神を目の前にして、神の救いが目の前にあってもまだそのことを信じることができずに、むしろ外にいる群衆たちの怒りやその声に耳を傾けて、あなたを本来ならば私たちが裁かれるべき、そのあなたを裁いてしまう、そのような歴史を負っております。しかしあなたは私たち一人一人にその御子イエスキリストの恵みと許しと祝福を私たちに与えてくださいました。その事柄はこの聖書の中に主の誠、あなたが私たちに愛を込めてくださった事柄の中に描かれています。どうか私たちがあなたを忘れそうになったとき、また人間関係に疲れて人生を嫌になってしまったとき、道を見失ってしまったとき、病によって 自分の歩みがどうしようもなくなってしまったとき、お金を失って路頭に迷おうとしているとき、とかあなたの主の誠、その誠の言葉が私たち一人一人に力と慰めを与えてくださることを信じて歩むことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌2編191番、主の誠は朽ち木かなを歌います。差し支えない方はお立ちください。その後、幼児祝福式が執り行われます。Thank you.
どうぞご着席ください。ただいまより幼児祝福式を執り行います。今回行われる幼児祝福式ですが、葵ちゃんのお兄さんの敦也くんが、2年前にまだ住岡君夫さんの名前出てきませんけど、住岡君夫さんのお孫さんでありますけども、敦也くんが当時、お父さんお母さんのいた天ヶ崎教会のそばにいたので、まだ教会でなかったということも含めて、天ヶ崎教会で私と先方の牧師とで祝福をさせていただいた、そのことがありました。今回ちょっと渡米前でですね、いろいろ役員の方とメールとそれから、電話をかけたらですね、遠藤先生お帰りなさいって言われたら、いやまだアメリカなんですけどってことで電話で少しやり取りをして、いろいろ普段とは少し違うイレギュラーな形にはなりました。ただ人生の始めをやはり神様とそして会衆の前でこうして祈りを持って始めていただく、この祝福の時をぜひ皆さんと共に、喜びを持って、また、キムさんとそして、お父さん佐藤さん、お母さんまどかさん、そしてご家族を一人お一人のその祈りによって、葵ちゃんが本当に神様とみんなに守られる、そのような歩みを、成していただきたいと願って、この式を行いたいと思います。それでは前に、2階におられるかな、まだ5月9日生まれなので2ヶ月、になってないですかね。ですからあまり人前に長くあれなので、ちょっと2階に、どうぞお父さんとお母さん、
助手をお願いいたします。本日の幼児祝福式は神が祝福なさることであり、住岡さんのご家族にとっても高野原教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことを感謝し、共に幼子を守り育てる責任を果たしうるように共に祈りたいと思うのです。聖書を2箇所解読します。幼子はますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして神の恵みがその上にあった。イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。ではお祈りをします。神様、今住岡葵さんの祝福の時を越して、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、また会衆一同とともに執り行うことが許されましたことを感謝いたします。どうかあなたが豊かな恵みと祝福を持ってこの幼子を守り、その体と魂を健やかに成長させてください。神様と人から愛され、その恵みに満ちた存在とならせてください。ここに集うお一人お一人に同じ祝福をあなたが備えてください。そして神様のなされる愛を葵ちゃん、そして家族一同がこのように表すものとさせてください。この祈り、葵ちゃんのご家族お一人お一人、そして集いますお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは あの幼児祝福の時はいつもビクビクしてですね、お父さんかお母さんの手から離れた途端にこうビエーンと泣き出すんじゃないかということをとても心配しておりましたが、眠たいからかおとなしくしています。でもあの拍手で葵ちゃん、それから、お父さん、お母さん、それから、おじいちゃま、おじいちゃま、おばあちゃまと、そのお母さんの後ろに、お兄ちゃんの後ろに、ね、はい、あの祝福の拍手を皆さんで送りたいと思います。僕に代わってお名前をあの杉岡さんに紹介していただけます。すみません。それでは、皆さん、心地よい方はご起立願いまして、賛美歌461番の1節と4節をご一緒に歌いましょう。
ご着席ください。
引き続いて聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために聖餐を制定されました。 キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その今しめを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられております。大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受けます。信仰を持って心の内にキリストを味わうであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。少し薄くなっているのがブドウジュース、内側にあります。外はワインです。これは私たちのために流された主イエスキリストの塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを小崎義長さんに捧げていただきます。
主のお神様、大森のうちに本日の礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。また聖さんに預かり感謝申し上げます。7月に入り、教会ではいろいろ夏の行事を準備しておりますが、どうかその一つ一つが あなたの御心にかない、良き学びの時、良き交わりの時となることができますように、この祈りをイエスキリストの名により御前にお捧げいたします。
アーメン。
それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今週の誕生者、そして、信頼者がおられますので紹介したいと思います。7月9日が中野、恵美子さん、そして7月11日が松下康夫さんです。お祈りをします。神様、ケアする兄弟姉妹である中野恵美子さん、松下康夫さんがそれぞれこの週にあなたよりの尊い命を受けた、そのことを覚えて今共に祈っております。どうかお二人の信仰の歩み、生活の歩みをどうかあなたがお守りください。中野さん、松下さん、それぞれが祈り、教会に集い、またそれぞれの役柄を果たしてくださっています。どうかその働きの上に、またその祈りをあなたがどうか共にしてください。また私たちがお二人の祈りに耳を傾け、もし私たちも同じ祈りを持っているのであればどうか、祈りを共に重ね合わせていくことができますように、あなたが導きを与えてください。道路の友として、信仰の友として共に歩みながら、これからもあなたが共に守り導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。7月9日、中野恵美子さんです。おめでとうございます。それから7月11日、松下康夫さんです。おめでとうございます。それから先ほど、住岡公夫さんに紹介していただきましたが、もう一度住岡まどかさんの、お父様お母様、辰野からですね、今日遠いところから来てくださいました、西村博之さんと直美さんです。ようこそお越しくださいました。それから、先ほど紹介したのと、それからもう一つ、記念品が教会からありますので、住岡聡さんと窓川さんと、それから葵ちゃんです。
牧会報告をします。本日の集会は聖歌隊の練習、それと7月の定例役員会午後1時よりです。今週の集会ですが、教区婦人会日韓交流会2時の会、8日火曜日午後1時半東三田教会です。聖書講座、水曜日午前10時半です。同じく9日水曜日、ピーターパンの礼会が午後1時より、晩祷会午後7時よりございます。ひまわりグループ10日木曜日午前9時です。ハンドベル練習11日の金曜日午後1時半、街道清掃日11日の金曜日、よろしくお願いします。キリスト教基礎講座12日の土曜日午前10時半からです。からスプリングキャンプの打ち合わせ会12日の土曜日午後1時半からです。遠藤牧師の予定ですが、10日木曜日が午後が面会日になっております。次週手術は、7月13日聖霊降臨節第10手術でございます。来週の礼拝後の集会はコーヒーアワー CS 教師会です。 から集会常時の予定ですが、聖火地図家庭集会7月15日火曜日午前10時半より竹村様さんのお宅で行われます。ピーターパンのお昼ご飯7月18日金曜日午前11時半より、少し飛ばしまして、そうめん会礼会7月20日礼拝後です。から教会学校夏季キャンプが8月1日金曜日から2日の土曜日にかけて、第60回西日本健診キャンプ8月12日火曜日から15日金曜日です。参加希望者は本日中に遠藤牧師までお願いします。他、予定等は司法をお読みください。
一番最後に書いておきましたけども、2週間、休暇をいただきまして、論文のことを、少し、期日が過ぎて、学校を、追い出されると、形の上で追い出された形になりますので、いや、まだ書きたいということで、もう一度その交渉しに、行ってまいりました。うまくいけば、その学籍をもう一度戻していただいて、論文だけに集中できるということです。今まで会った3人の人は OK。ただ、教授は夏休みで会えなかったので、その教授会さえうまくいけば、もう少し、そういう資格が持てるということでありました。それから、それ以外に、礼拝、その、エマオの道のりで心が燃えたという、そのことを中心にした、音楽と礼拝についての、講習会、それからはしごしたと言いましたけれども聖公会と、それから私たちと、共通の、改宗派の、教会、それから、ルター派の教会と改宗派の教会、4つの教会をですね、まさに、2日間ですけどもはしごして、本当にでもすごくいろんなことを学ばせていただきましたので、またいろんなところで、できる範囲で、体験を、紹介して、できればこの教会のさらに生き生きとした礼拝に行かせていければと思っています。ありがとうございました。いろいろご心配をかけました。ありがとうございました。
それではグリーティング、前後左右の方とお名前を交換していただけますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず、いさかえあれ。いさかえあれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.